御言葉に入ります。クリスマスと新年にかけまして特別な講談が続きました。やっとノーマルな聖書の連続的な学びに戻りたいと思います。クリスマス前にはイザヤ書の1章から3章まで、そしてクリスマス近くなりましてから飛び飛びのように7章9章11章メシア予言というものをイザヤ書から取り上げました。少しこう順序が行ったり来たりしてしまいましたが、今日は4章に戻りまして、特にイザヤの特徴的な言葉であります残りのもの、残りのものというと皆さん何を想像しますか？ご飯か何かが残ってしまったとかね、皆さんが譲り合っておまんじゅうが残ってしまった、残り物には福があるとか、そういう残り物っていうことを想像しますが、まさにそういう発想なのであります。英語ではこれをレムナントと言いますが、非常に世界全体の歴史を解く鍵となる言葉であります。ですから今日そのことに目を留めながら第4章に心を向けたいと思います。まず第1節をお読みいたします。4章が開かれておりますでしょうか。不思議な言葉から始まっております。その日7人の女が1人の男にすがりついて言う、私たちは自分たちのパンを食べ自分たちの着物を着ます、私たちをあなたの名で呼ばれるようにし私たちへのそしりを覗いてください。この前後関係がないと一体なんでこの七人の女が一人の男に取りすがるんだろうって、こうとってもびっくりするような言葉でありますので、これはやっぱり三章ちょっと見ないとその前後関係が分かりませんので、三章に少し目を向けたいと思います。で、その日その日という言葉がここで2回繰り返されてますね。4章で1節と2節で、その日って一体何なのかっていうことを、特にはこれは続きなんですので、3章の7節を見てください。そこにその日と書いてありますね。それからもう一つ18節3の18、そこにもその日っていうのがあります。これみんな同じ日を言ってるんです。3章の7節ではどういうことを言おうとしているかと言いますと、ちょっと1節と2節の2、エルサレムとユダから支えと頼りを覗かれる、彼らが神以外のものに頼っている偽りの支え、それらをバーンと取り除かれる。偽りの支えとは何だろうか、その前後に詳しく書かれておりますけれども、一つには神ならぬ神を偶像としていること、それから彼らの指導者階級、この軍隊さえあれば大丈夫、この官僚さえあれば大丈夫、こういうその人間的な組織あるいは指導者、それからもう一つは、パンと水で、この当時のイザヤのいた時代ということを考えてみますと、アッスリアという大きな巨大な敵に囲まれ、あるいはその周りには小さな敵に囲まれておりまして、そのエルサレムにはちゃんと何年か、持ちこたえられるような水とかあるいはパンの備えがあったのであります。日本のお城でもそうですけれども、あるお城なんかには例えば味噌なんかを壁に塗り込んでね、そして籠城するときはその壁を少し削って食べるとか、そういうことがあったようです。それからエルサレムは山なんですけれども、しかし水の供給ということはとても大切ですから、ある水源からそこに水を運んでくるというような地下水路がございました。そういうものによって仮に敵が押し寄せてきても私たちは持ちこたえるんだぞ、大丈夫だぞというものの全てを取り除かれる。そのことによって彼らが本当に頼るべきお方が誰であるかということを知るためだ っていうのが第一のこのその日です。それから18節、3の18のその日というのは、これはやっぱり同じことなんですけれども、エルサレムにいたところの非常にファッショナブルなお嬢さんたち、このエルサレムにも原宿とかそれから代官山がございましてね、しゃなりしゃなりと歩いている方々がいらっしゃったのであります。16節を見ると、シオンの娘たちは高ぶり首を伸ばし、誰かこう真似してみるといいと思うんですが、色目を使って歩き、足に鈴をサランサランと鳴らしながら小股で歩いている。何かこう本当にこうあれですね、もう本当にその人々が自分の着るもの、あるいはスタイル、そうしたものを皆さんに見せつけながら、しかも人々の媚びを得るようとしている、まあそういうこう何て言いましょうか、のんびりしたこのシオンのお嬢さんたちの姿がありますけれども、その安立を貪っているところの人たちが非常な危機にさらされますよということであります。まあこのイザヤという人は少し、まあこの前も申し上げましたけれども、アンチフェミニストのような感じがしなくもないんですけれども、非常な描写をしても24、良い香りは腐った匂いとなり、帯は荒縄、結い上げた髪はハゲ頭、晴れ着は荒巻きの腰巻きとなると書いてありますね。相当皮肉な表現をしておりますが、何を言おうとしているかって言いますならば、彼らが貪っていたところの安逸、繁栄、快楽、そうしたものが全部取り去られて苦しい思いを経験するようになりますよということであります。ちょうど難民のような、あるいは戦争中の私たちの国民がみんな経験したような、もう贅沢は敵だって言ってね、みんなが同じようなもんぺ姿で、そして畑を耕さなきゃいけないという時代がつい最近あったわけですけれども、そういう時代が来るよと。それの続きが4章の1節です。お分かりですね。そうするとその日七人の女がっていうのがお分かりいただけると思います。何かって言いますならば、アッシリアの攻撃によって激減してしまった男性を奪い合うということであります。これも私たちは民族として経験したのではないでしょうか。もう男という男はほとんど、いろんな戦争に連れて行かれてしまって、赤髪一つで、そして、みんな南方であるとか中国であるとかいろんなところでその命を落としてしまった。ですから終戦直後の人口の男女比というのはものすごくアンバランスであったことを経験された方は覚えておられるでしょう。まあそれのものすごいアンバランスです。7対1、すごいですね。もし7対1になったら、私は男性の側に行くといい思いをするかもしれません。まあそんなことのんびりした話ではないんですね。それでは、私たちは自分自給自足です。あなたのお世話にはなりません。生活は自分でしますけれども、あなたの名前を名乗らせてくださいということは、つまり結婚させてくださいということです。女性の方から男性の方にお願いします。でしかも7分の1の愛情で結構です。まあ7分の1っていうと皆さんそんなバカなと思われるかもしれませんけれども、イスラムの社会では4人までは許されるそうですが、正式な奥さんを持ってもよいということになっております。皆さんはイスラム社会に生まれなくてよかったと思います。7分の1の愛情でもいいから奥さんにしてくれというほど非常な危機感といいましょうか、壊滅的な社会というものが生じるんだよということがここで言われているわけであります。つまり神の裁きというものが徹底的に神を恐れない、イスラエルの民に注がれますということが、非常にこの生き生きとした描写でイザヤが描いているわけであります。でイザヤはこの神の裁きの厳しさと、そして将来的な栄光というものをちょうど織り交ぜるようにして、こう 述べておりますね。例えば皆さん思い出していただけると思いますけれども、一章は非常に厳しい裁きですが、二章に来ると終わりの日に、二節、主の家の山は山々の頂に固く立ち、うんぬんと書いてありますように、素晴らしい栄光の描写があります。これはずっと繰り返されますから、イザヤを学ぶ時の一つのヒントです。で、これは二つ別々のものではないんですね。神の裁きと回復ということはつながっていると言いますのは、神は裁きをなさるのは実は回復のためなのであります。裁きというのは裁きそのものでピリオドで終わってしまうのではない。裁きには目的がある。つまり回復的な救いの目的というものがあって、神は裁きを行いなさる。で、これは私たちが神の厳しい裁きということを覚えるときに、いつでも覚えていなければならないことです。神はその裁きの中にも憐れみを忘れなさらないところのお方であります。ハバクという人が言っております。あなたの裁きの中にもどうか憐れみを忘れないでください。神はいつでも裁きの目的として憐れみを持っておられます。教会の現代に当てはめますならば、私たちも心ならずもですけれども、ある行動に対して、ある基準に基づいて懲戒という処分をしなければならないことがございます。私もこの立場になりましてから、ある教会の方について除名をしなければならない、こういう処分をしなければ、ああいう処分をしなければならないというような立場に立たされて随分悩みました。で、やっぱり聖書の基準に基づいて、正しいことは正しい、いけないことはいけないということをピシッと示しませんと、キリストの教会の清さというものは保てません。ですから勧告をしてもどうしても難しい場合、いろいろな処分というものをせざるを得ない場合があります。で、その時に私はいつもその文章の中に、この懲戒の処分というのは回復的な贖いの目的を持ったものでありますということを書くことにしております。つまり、あなたを追い詰めて地獄に行けというための処分ではないのですよ。あなたはこのことを通して悔い改めて、そして回復することを待ち望んでおります。そして回復の条件もちゃんと記して、期間も記して、そして手紙を差し上げることにしております。それはなぜかと言いますならば、私たちの神様が裁きをなさいますけれども、その裁きの中に、あるいは裁きを通して憐れみと回復の技をしようとしておられるからであります。で、その回復の技が2節4章2節やっと本題に入ってまいりました。その日であります。今度はその裁きを超えて、その日、主の若枝は麗しく栄光に輝き、地の実はイスラエルの逃れた者の遺構と飾りになる。ここで逃れた者、残った者、それから残された者、いろんな表現があります。英語では少しずつ使い分けております。最初の方はサバイブというような言葉が使って生き延びた、それから、シオンに残された、レフト、残されたもの、それからエルサレム、残った、リメイン、ちょっと言葉のニュアンスを変えておりますけれども、言語においては別にそんな細かく変わっているわけではありません。いずれにしろ、そのこれ具体的に言いますとね、この出来事というのは歴史的に言いますと、アッスリアという巨大な国がずっと攻め寄せてきて、ほとんどの人たちを根こそぎにしてしまったけれども、その中にあって本当にわずかの一握りの人たちがその攻撃を逃れて生き延びた、こういう状況であります。それを彼は神の大いなる憐れみであり、そこから新しい歴史が始まるために神が残したもうた切り株のようなものだというふうに理解しているのであります。 で、この若枝っていうのが出てきますけれども、この若枝っていうのもそうです。聖書の一貫したイメージで、これは芽からだんだんだんだん育って枝になってきたっていうイメージではなくて、一回切り株のようにボーンと切られてしまう。そうすると皆さんご存知ですか？木をズバーンと切ってしまうと、そのまま死んでしまいませんよね。根が生きてますから。どうなるかっていうと、その隅っこの方からこう芽が出てきますよね。そしてその芽が新しい木になるわけです。この若枝っていうのはその若枝のことであります。つまり裁きを通して新しい切り株から生じるところの若枝、これが新しい時代を創造するところのもので、この神の救いの歴史ということをずっと見ますと、旧約聖書からそうですけれども、創造された、そして人々が広がっていったけれども、なかなか神の言うことを聞かなかった神は大きな裁きをなさいます。ノアの時はそうですね。そしてそこにノアとその子供たちを残して新しい時代を始めようとされます。それもまた広がっていって少し腐敗してしまった。どうしよう。神はそこに新しいアブラハムという根をつけ始めなさい。そしてイスラエル民族というものを起こしなさい。で、イスラエル民族は起きるんですけれども、そこにまたいろんな腐敗的な要素が入ってしまう。モーセを起こしなさい。それからさらにダビデを起こしなさいというふうにして、この歴史の中で裁きが行われ、新しい時代が始まる。裁きが行われ、新しい時代が始まるということがずっと繰り返されてきました。その若枝としてここに登場してくるのであります。これは誰のことを指しているんだろうか。聖書の学者はいろいろと教えてくれますけれども、私は共通してこれは救い主のこと、メシアのことを指しているというふうに捉えることができると思います。このパワーポイントに11章の1節、53章の2節、エレミア23、ゼカリアなど書いてありますが、もし皆さんがお時間があれば開いてくださってもいいんですが、一箇所だけ開きましょうか。クリスマスの前に開きました、イザヤの11の1。お読みいただけませんか。3、はい。エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。はい。エッサイというのはどんな野菜ですかと聞かないでください。これは、ね、ダビデのお父さんの名前です。エッサイの根株から。根株というのはさっきの言ったようなことです。新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。そしてこれはメシアの予言であるということをこの間お話ししたと思います。ですからこの若枝は一貫してメシアの予言、そのメシアを中心としたコミュニティの出現をここで語っているのであります。で、そのコミュニティというものはまさに残ったもの、残されたもの、逃れたもの、この三つともとってもどうもあんまり立派な感じはしません。勝ち残ったものとか、そういうんだったらまだいいかもしれません。他のものがだんだんトーナメントで負けてしまったけれども、唯一勝ち残って最後に、決勝戦残ったって言ったら立派なもんですけども、どうもこれは、あんまりこんな人は滅ぼしてもしょうがない、目こぼししてやろう、はっきり言えばそういう感じです。もう殺すに価値がない。昔の戦国時代で言いますならば、もし私がどこかの戦国大名か、あるいはそれに使えるもので、こう、綺麗なね、兜かなんか被って、そして戦場に、やあやあ、我こそは何のたるべなりって言うと、みんな襲いかかって、私の首を目指してきますよね。それには、この私の首には、 相当の褒章というものがかかっているからです。違います？ですからその辺の、まあその辺とって言ったら申し訳ないけどもね、足軽とかなんか、まあそれ一人一人殺してもしょうがない、ほっとけってなことですけれども、その大将とかね、そういう人だったならば、これが何のたれそれの首ですって言うと、よしよくやったって言ってご褒美がもらえたり、あるいは事業が増やされたりすることがあるかもしれません。つまりね、ここに残ったもの、残されたもの、逃れたものっていうのは立派に戦って逃れたんじゃないんです。あんまりもう殺しても価値がない、もうしょうがないやって言って話したような人が残っているんです。そこが本当は大事なメッセージがあるわけです。彼らが残されたのは何かの固有の価値があったわけではありません。神の特別な配慮と憐れみのゆえに残されたのであります。私たちが今日一人一人が神の恵みに預かって救われているということは、私がこれをしたからだ、私が一生懸命に救いを求めたからだ、私が一生懸命に聖書を読んで頑張ったからだと誇れるようなものは何にもない。ただただ神の側の一方的な恵みと憐れみのゆえだと聖書は語っています。エペソの2章に何と書いてありましょうか。あなた方が救われたのはただ神の恵みによるんだ、それはあなた方が誇ることのないためですと書いてあります。私たちが今ここに座っているのは何にも誇るべき理由もまた要素もございません。本当にただ主の憐れみのゆえであるということを心から感謝をしたいと思います。そして第2番目にこの残されたもの特色は実質的成果の恵みを受けるということであります。3節を見ますと、エルサレムに残ったものは聖と呼ばれるようになる。聖って何でしょうか。これはもともとの言葉では取り分けられるという言葉です。つまり、非常に分かりやすい例を言いますならば、私はここにハンカチというものを持っておりますけれども、このハンカチというのは床が汚れた時にそこを拭きません。まあ時々拭く人もいるかもしれませんけど、私は拭きません。これは私の顔を拭くために特別に取っておかれたもので、下を拭くものは雑巾と言います。区別をするわけですね。で、聖という言葉のもともとの意味は区別ということであります。これは神のために取っておかれるもので、彼らは今まではもう人々とよその人々と混じり合ってそして罪を犯していたんですけど、そうじゃなくて、あなた方は神の清い民ですよ、私に仕えるものですよと言って取っておかれる。それがこの聖と呼ばれるようになる。で、この4節を見ますと、それがもう少し実質的な意味になります。今先ほど言いましたのは立場的なものですね。私はこのハンカチというものを下を拭く雑巾には使いません、自分のためだけ使います。これ立場的なものですけれども、本当にこのハンカチがきれいかどうか、相当バイ菌が入っているかもしれない。その時に洗濯機に入れてきれいにしなければ本当にその目的になりません。この4節には実質的に私たちを聖なるものとしてくださる恵みが記されております。主が裁きの霊と焼き尽くす霊によってシオンの娘たちの汚れを洗い、エルサレムの地をその中からすすぎ清める時とございます。この霊という言葉、これがいわゆる普通の小文字のスピリット、私たちの中でもね、ファイティングスピリットとかそういう意味で精神というような意味で使う場合がありますけれども、大文字の S、 これ聖書で大文字の S だったら何でしょうか。これは聖霊の意味です。これが聖霊様を指すのか、あるいはそういう スピリットを指すのかということで、これも聖書解釈の中で A と B がありますけれども、私は聖霊を指すものと解釈いたします。つまり神は裁きをなさる聖霊と焼き尽くす御霊の火をもって彼らを実質的にその汚れを焼き尽くすところのお方である。でこれは平行な記事がございますね。皆さんはお分かりと思いますが、マタイの福音書を見ていただきたいと思うんですけれども、マタイの3章11と12をお読みくださいませんか。マタイの11と12、3の11と12ですね。ご一緒にお読みください。3、はい。私はあなた方が悔い改めるために水のバプテスマを授けていますが、私の後から来られる方は私よりもさらに力のある方です。私はその方の履物を脱がせてあげる値打ちもありません。聖霊と火とのバプテスマをお授けになります。手に身を持っておられ、ご自分の脱穀場を隅々まで清められます。火で焼き尽くされますと書いてありますね。これはバプテスマのヨハネが主イエス・キリストが来られる時にはどういう技をなさるかということの予言であります。どういうことかって言いますならば、彼は聖霊と火のバプテスマを授ける。バプテスマっていうのはそこにドブーンと浸してしまうことです。部分的にではなくて。ですから聖霊と火、これは一つ別々というよりも、聖霊によって火によって表されるところの聖霊のお働きが完全に私たちのうちの隅々にまで浸透していくということであります。そしてそのことをさらにこの12節には隅々まで清められる、殻を消えない火で焼き尽くされる、神の御業としての清めの技、これを述べているのであります。しばしば私たちは、ああどうせ私たちは罪ある人間なんだから、ああ失敗もするし、ああ罪も犯すし、けれども神様は憐れんでくださる、このステートメントは 100% 間違いとは言えませんけれども、もし私たちがここに安住してしまうと開き直りになります。罪を犯してしまった、あどうせ私たちは罪人なんだ、しょうがないんだ、許せで、そして、開き直ってしまうことであるでしょう。まあ最近もうほとんど毎日のようにテレビのニュースというと皆さんがこうお詫びをする場面が出てまいりますね。この間プロフ先生のところでちょっとお交わしましたら、私は日本人って面白いな、でも How to apologize をいつもこう勉強して、何かそういうことを教える特別な専門家がいるそうですね、言われました。あそうですか。でお詫びの仕方によって何度頭を下げるかとか、それは違ってくるんだ。でもあの人たちを見るとほとんどの場合、決して私は悪うございましたとは言わない。よく見てみると、ご迷惑をおかけしました、いろいろとお騒がせしました、不十分でありました、反省しておりますって言うけれども、しかし私が嘘をつきました、私がいい加減なことをしました、罪を犯しました、ごめんなさいという人はゼロですね。本当にそれは誤っているようですけれども、本当の意味で徹底していない。ですからまたぞろいろんな悪いことが繰り返される。人間だからしょうがないじゃないか、開き直りですけれども、確かに人間だからしょうがない面がありますけれども、神の技とするならば、もし神の技でこれは中途半端で、神様は中途半端なことしかなさらないんだからしょうがないよねって言ったら、これは自分の言い訳ではなくして 神様を責めることになりませんか。もし私たちが不正直のゆえに、憎しみのゆえに、あるいはわがままの自己中心のゆえに責められた時、どうせしょうがないんだよ、人間だからこうなんだよと言ってしまったならば、私たちはそれを言うことによって神の御業を制限してしまう、神の御業を割り引いてしまうことになるのであります。神の備えは何でしょうか。御霊の火によって私たちを隅々まで焼き尽くしてくださる、それが神の御業です。私たちが一生懸命にボーボー火を焚くわけじゃない、神の業。私たちがなすことは何でしょうか。心を開いて、主よ、私はどうにもならない、煮ても焼いても食えないような罪人でございますから、どうぞあなたが全部私を占領してください、どうぞあなたが思うような御業を成してくださいと言って、開いて主に委ねることだけであります。その時に主はこの御業を成してください。素晴らしいことではないでしょうか。その時にですね、また約束が続くんです。5節と6節を読んで締めくりに向かいたいと思います。素晴らしい言葉です。イザヤ書に戻りますよ。4章の5節と6節。はい。主はシオンの山のすべての場所と、夜は煙と燃える火の輝きを創造される。それはすべての栄光の上に覆いとなり、仮用となり、昼は暑さを避ける影となり、嵐と雨を防ぐ酒どころと隠れ家になるからだ。私はこのイザヤの何とも言えないこの文学的というんでしょうかね、もちろん神の霊感によってではありますけれども、表現にいつも感動いたします。なんと麗しい言葉なんだろうな。けどもこれが単なる麗しい言葉ではなくて、麗しい現実なんだろうかなということを思いますときに、もっと心励まされる思いをいたします。シオンの山のすべての場所とその会合の上に、これは昔出エジプトの時に、神は雲の柱と火の柱を持って人々を導きなさいました。雲の柱っていうのが、この彼らが陣営を作っていたんですけれども、その中の神の幕屋と呼ばれる礼拝所、その上にずっと傘のように覆いがかかっていたんですね。そして夜はそれが火の柱に変わる。で、その雲の柱によって彼らが昼のものすごい暑さ、砂漠の暑さから守られる。その火によって彼らは敵の攻撃からも守られる。彼らは神の臨在があそこにいるんだから、ちょっとやそっとじゃ手が出せないというシンボルにもなる。それから同時にそれは野獣からの攻撃に対する守りともなるわけです。皆さんご存知と思いますけれども、ライオンとかヒョウとかいろんなものが住んでる中でテントを張ったお話をちょっとこの間したことあると思いますけど、まあ、家内は加わりません。子供たちは加わって、私たちはよくテントをいたしました。その時に、まあ、必ず外に火を焚き続けて、まあ、そういった動物たちがやってこないようにするわけです。それがもし火の柱だったならば、もうライオンもいろんなものたちも怖くて近づくことができない。火を使うということは、これ人間の最大の特徴ですね。動物たちは火を怖がります。雲の柱によって昼の暑さを防ぎ、火の柱によってさまざまな敵の攻撃から守り続けるところの神の臨在と祝福と守りが絶えず伴った、その記事が出エジプトの中に記されています。それが同じようにしてこのシオンの山エルサレムに加えられるんだよ。そしてそれは 栄光の上に覆いとなり借り用となりと書いてありますが、全ての栄光を与えるだけではなくて、彼らの守りとなり彼らの住処となることができる。神がいつでも彼らを守っていてくださる。ですから私たちが嵐と雨を防ぐ酒どころ、いつでも困った時に、大変な時に、あそこに行けば大丈夫という逃げる場所となることができる、隠れ家となることができる、それがこの主を恐れる者たちに対する与えられたお約束であります。私たちは隠れ家をどこに持っているでしょうか。この一週間もきっとさまざまな嵐とか、戦いとかっていうものがあると思います。その時に何の隠れ家もなく無防備でその中に行ったならば、私たちはたくさんの傷を受け、攻撃を受け、さまざまな悩みをもろに直に受けてしまいますけれども、私たちが隠れ家としての主ご自身を持っているならば、主はいつでも私たちのためにヘルメットとなってくださり、あるいは盾となってくださり、あるいは嵐を防ぐところの砦となってくださるところのお方です。私は今本を持っているんですけれども、これはお読みになった方があるかもしれません。ハイディングプレイスという本です。第二次大戦の時にユダヤ人たちをかくまって、そしてそれが、ゲシュタポっていうんですか、ドイツの秘密警察に捕まって、見つかってしまって、収容所にいられてしまったオランダ人のコーリー・テンブームさんという人のストーリーです。彼女はこの本の題を私の隠れ場という題でしました。それはどういう意味かっていうならば、そのユダヤ人たちをかくまうために非常に巧妙な、もう他の人にはわからないような隠れ場を彼らは作ったんです。普通のお金持ちでも何でもない普通の時計屋さんの娘さんですけどね、この方も。でも壁の中にもう一つくり抜いて壁を作ったりというふうにして隠れ場を作った。そこからこの題が来てるんですけども、主な内容はそこではないんですね。その収容所の中に入って本当にもう家畜以下の扱いを受け、恥ずかしめを受け、拷問に近いようなものを受け、そのただ中にあって神が彼女の隠れ場であってくださったということをずっと証として書いている本であります。具体的な例を言いますと、その収容所にはたくさんの蚤がうじゃうじゃいたって言うんです。で、お姉さんのベッツィという人が、全てのこと感謝せよ、どうして全てのこと感謝できますか、蚤のことのゆえに感謝できる、いえ、神様は聖書に全てのこと感謝せよと書いてあるから、蚤のゆえに感謝しましょうって、みんなでね、神様、蚤がうじゃうじゃいますことを感謝しますって、本当にバカのようにお祈りしたって言うんですね。感謝した。後になってから分かったんですけれども、彼らがその収容所の一角で聖書研究会を開き、お祈り会をしている時に、その女の看守の人たちが全然近づかない、自由な行動を許していた。なぜかというと、あそこに行ったら蚤がうつる、だから一切その場所には近づこうとしなかったということが後から分かった。ああそうか、蚤のゆえにも感謝ができるんだな。もう一つありました。お姉さんが病気でビタミン剤を飲んで、こんなちっちゃな瓶ですけど、周りにも弱い人たちがいた。どんどん、まあ、欲しいという人に分けてあげた。もうこんなちっちゃな瓶ですからすぐなくなってしまうはずですけども、いくら経ってもいくら経ってもなくならない。本当にそのことが書いてあるんです。エリアの時にその桶の粉は尽きず、瓶の油は絶えず、その奇跡が起きた。そのビタミン剤がずっと最後までなくならなかったっていうことが記されています。神様は私たちの具体的な生活のさまざまな困難、あるいは蚤がうじゃうじゃいる環境ではないかもしれませんけども、まあ、蚤の代わりにいろんな人間がうじゃうじゃいたりね、あるかもしれません。 ビタミン剤の代わりにもう他のものによって一生懸命に養わなければならないような苦難があるかもしれませんけれども、神様は私たちにとっての文字通り、昼は暑さを避ける影、嵐と雨を防ぐ酒どころ、隠れ家となってくださるお方であります。私たちがそこに身を避けるときに主はそうなってくださるんです。ぼーっとしちゃいけません。神様に身を避けるものとさせていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。神様、私たちはあなたから目を留めていただく価値が全くない、ただ残されたもの、残ったもの、生き残ったものでしか過ぎません。けれどもあなたはこのようなものにあなたの限りない憐れみ、恵みを注いでくださったことを心から感謝をいたします。どうか私たちの心からこのあなたの恵みに対する感謝の思いを取り去らないようにしてください。絶えずあなたの恵みのを覚えつつ、感謝をしつつ生き続けるものとしてください。またこのようなものにあなたの清めの恵みを豊かに注いでくださるお方であることを感謝いたします。主よ、あなたの清きの力を、御霊の力を信じて、私たちの持っているものは汚れたものでありますけれども、あなたの持ちたもう清きの力を信じて、どうぞ歩む生徒としてください。またあなたはどんな困難の中にあっても、嵐の中にありましても、暑さの中にありましても、雨の中にありましても、私たちをかくまってくださるお方であります。あるいは人々からたくさんの非難を受けなければならないような場合に遭遇することがあるかもしれませんけれども、あなたは私たちをかくまってくださり、私たちを絶えず癒してくださるお方であることを感謝いたします。あなたの隠れ家としてこの一週間どうぞ旅路を過ごさせてください。今日集うべくして集うことに許されませんでした方々をも、あの方この方覚えることでございますが、どうぞ同じ恵みを持って覆ってください。主イエスキリストのお名前によってお捧げいたします。アーメン。